第28章伝道の務め聖なる召し栄えある技。
結局のところ最も偉大で最も重要な義務は福音を述べ伝えることです。
ジョセフ・スミスの生涯から。
生徒たちがカートランドに住んだ最後の数年間に多くの教会員に加えて一部の指導者さえもが廃教した。教会は危機的な時期にあるように思われた。預言者は次のように書いている。この状況の中で神は私に主の教会の救いのために新しいことを実行しなければならないことを示されました。この新しいこととは福音を述べ伝えるためにイギリスに宣教師を使わすようにという啓示であった。十二使徒定員会の会員だったヒーバー・シー・キンボールは次のように回想している。1837年6月1日ごろ、カートランドの神殿で座っていると預言者ジョセフがやってきてこうささやきました。ヒーバー兄弟、主の御霊が私にささやきました。私のしもべヒーバーをイギリスに使わして私の福音を宣言させ、その国に対して救いの門を開かせなさい。そのような技について考えるとキンボール長老は圧倒される思いだった。自分は神のしもべの中で最も弱い者の一人であると感じていました。私は現地へ着いたら何を言えばよいのかジョセフに尋ねました。するとジョセフは主のもとに行くように言いました。そうすれば主はジョセフを導いたのと同じ御霊によって私を導き、私を通して語られるだろうということでした。預言者はまたカートランドにいたオーソン・ハイド、ウィラード・リチャーズ、ジョセフ・フィールディング、カナダのトロントにいたアイザック・ラッセル、ジョン・スナイダー、ジョン・グッドソンにも召しを与えた。これらの兄弟たちはキンボール長老と共にイギリスで伝道することになった。彼らはニューヨーク市で合流すると1837年7月1日ギャリック号という船でイギリスに向かった。この北米以外における最初の伝道では、宣教師がイギリスで働いた最初の年に約2000人の回収者が教会に加わった。キンボール長老は喜びながら預言者に次のように書いている。神に栄光があるようにジョセフ、もろもろの国民の中にあって主が私たちと共におられます。また使徒によるイギリスでの2度目の伝道がノーブーの預言者から指示された。ブリガム・ヤングの指揮の下でこの伝道にはほとんどの十二使徒が参加した。使徒たちは1839年の秋に出発し1840年にイギリスに到着した。そして伝道を開始し1841年までに6000人以上の回収者を教会にもたらした。こうしてご自身の教会の救いのために新しいことを行うという主の約束が成就した。ノーブーからジョセフ・スミスは世界中に宣教師を派遣し続けた。オーソン・ハイド長老は1841年にイギリスに上陸し、その後引き続き与えられた使命を果たすためにエルサレムに向かった。ハイド長老はジョセフ・スミスからの推薦状を携えており、そこにはイエス・キリストの忠実でふさわしい共同者であるこの証書を持つ者がユダヤ人の聖職者、統治者、長老と語るための外国における私たちの代理人であり代表者であることが確認されていた。1841年10月24日、ハイド長老はエルサレムのオリブ山でひざまずき、その地を聖なる預言者たちの預言の通り、ユダの散らされた残りの者の集合のために奉献し、聖別してくださるよう天の御父に嘆願した。それからハイド長老はドイツに行き、その地で教会が発展するための最初の元湯を据えた。1843年5月11日、預言者はアディソン・プラット、 ノア・ロジャーズ、ベンジャミン・ F ・グロアード、ノールトン・ F ・ハンクスの各長老を南太平洋の島々における伝道に召した。この広大な地域における教会の最初の伝道となった。ハンクス長老は海で死亡したが、プラット長老はオーストラル諸島に行き、トゥブアイ島で福音を教えた。ロジャーズ長老とグロアド長老は続いてタヒチへ行き、彼らの働きの結果として何百人もの人々がその地でバプテスマを受けた。ジョセフ・スミスの指示の下で、生徒たちは主から受けた次の命令を果たすために前進を続けていた。あなた方は全世界に出て行きなさい。またあなた方はどこでも自分の行けないところに証を送り、それがあなた方から全世界のすべての作られたものに伝わるようにしなさい。教義と誓約84章62節。
ジョセフ・スミスの教え。伝道の務めは聖なる業であり、信仰、徳、勤勉、愛は私たちにこの業を行う力を与えてくれる。
結局のところ、最も偉大で最も重要な義務は福音を述べ伝えることです。1840年12月、預言者はイギリスで伝道していた十二使徒定員会の会員と他の神権指導者宛てに次のように書き送っている。愛する兄弟の皆さん、安心してください。私は全地の表で起こっている事柄を決して無関心に眺めているのではありません。そして現在進められている活動全般の中で皆さんが携わっている栄えある技ほど重要なものはありません。このため私は皆さんについて多少心配していることがあります。互いに対して、キリストの教会に対して、そして天におられる御父に対して、皆さんが自らの徳と信仰と勤勉と慈愛によって信頼を勝ち得ることができるようにと願っています。天の御父の恵みによって皆さんは極めて聖なる召しを受けているのであり、また与えられている偉大で責任の伴う義務を果たすことができるのです。また断言しますが、私はこれまでに届いている知らせに満足を覚えています。皆さんが義務を怠っておらず、その大いなる勤勉さと忠実さは皆さんが仕えるお方である神の微笑みと世界中の生徒たちの善意を皆さんにもたらすに違いありません。福音がイギリス全土に広まるのは全く喜ばしいことです。それについて考えると、日中の暑さや重荷に耐えてきた者たち、また極めて不利な状況に囲まれ、あらゆる方面から命の危機にさらされながらも、溶乱期にあって福音をしっかりと支え擁護することに奮闘してきた者たちの胸に特別な感慨が込み上げてくるのを止めることはできません。それはちょうど嵐に大しく立ち向かって無傷で乗り越えた勇敢な帆船が、潜在の強さと船長と舵手と船員の経験と能力に改めて気づきながら、今やそよ風に帆を広げ素直な波を切って気高く進んでいくかのようです。愛は神の大いなる特質の一つであり、神の息子となることを望む人々が示さなければならないものです。神の愛に満たされた人は自分の家族に祝福を与えるだけでは満足せず、全人類に祝福を与えたいと望み全世界を巡ります。皆さんはこのように感じ、家庭の楽しみを後回しにして不死不滅に預かる可能性を持ちながら、真理を知らない人々を祝福するものになろうとしています。そのような皆さんに天の襟抜きの祝福が授けられるよう祈ります。
謙遜かつ柔和に福音の簡潔な真理を教え、人々とその心情について論争するのを避ける。
おう、イスラエルの長老たちよ、私の声を聞いてください。教えを説くために世界に使わされるとき、語るべき事柄を告げてください。次のように説き、 声高らかに叫んでください。悔い改めなさい。天の王国は近づいているからである。悔い改めて福音を信じなさい。第一の原則を説明し、奥義には触れないでください。打ち負かされないためです。主が述べ伝えるように言われた事柄、すなわち悔い改めと罪の許しのためのバプテスマを述べ伝えてください。私は次のように語り説明しました。世の人々に大いなる裁きについて説くのは無益なことです。そうではなく、簡潔な福音を述べ伝えなければなりません。長老たちは全く柔和に真面目な心で出て行き、イエス・キリストと主が十字架におかかりになったことを述べ伝えるべきです。他の人の信仰や宗教について論争せず、確かな道を歩んでください。私はこれを戒めとして与えます。これに従わない人は自らに迫害を招き、従う人は常に聖霊に満たされるでしょう。私はこれを予言として宣言します。もし福音の第一の原則を教えるための扉が開かれているなら、長老たちは黙っていてはなりません。教派を罵ったり、彼らの教義に反対したりしてはなりません。キリストと主が十字架におかかりになったことと、神を愛すること、人を愛することを述べ伝えてください。それによって可能であれば人々の偏見を和らげることができるでしょう。柔和で心のへり下ったものであってください。そうすれば先祖の神である主はいつまでも皆さんと共にいてくださるでしょう。この鍵を心に留め、キリストのため、また自分自身の霊のために賢くあってください。皆さんは教えを受けるためではなく、教えを授けるために使わされています。すべての言葉に恵みを添えてください。注意を怠らず真面目であってください。今は警告の時であり、多くの言葉を費やす時ではありません。神と人の前で正直に行動してください。人とのあらゆる交際において正直で隠し立てなく率直であってください。教義と誓約43章15節、63章58節参照。1835年、ジョージ・ A ・スミスは伝道に出発する前に、いとこである預言者ジョセフ・スミスを訪れた。ジョージ・ A ・スミスは次のように記録している。いとこのジョセフに会いに行きました。ジョセフはモルモン書を手渡し、握手をしてこう言いました。短く説教し、短く祈り、心に祈りを込めて説教してください。
御霊に導かれるままに福音を教える。
すべての人は聖霊の力と影響力によって福音を述べ伝えなければなりません。誰も聖霊を受けないまま福音を述べ伝えることはできません。パウロは幾人かを救うために、すべての人に対して自分がすべての人のようにならなければならなかったと言っています。第一コリント9章22節参照。終わりの時の長老たちもそのようにしなければなりません。そして福音を述べ伝え、来るべき裁きについて世の人々に警告するために使わされているものとして、イエス・キリストの啓示に従い御霊に導かれるままに教える時、長老たちは不平を言わずに真理を述べ伝え、そして成功するに違いありません。ですから新たに与えるべき戒めはなく、ただ神の口から出る一つ一つの言葉に従って生きるよう長老たちと会員たちに勧告します。マタイ4章4節3章。忠実な者のために取っておかれている栄光を失うことのないようにするためです。預言者は1839年10月に開かれた大会において話をしている。ジョセフ・スミス大官庁は福音を述べ伝えることについて長老たちに指示を与え、天から使わされる聖霊と共に述べ伝えられるように、 御霊を得ることの必要性を強調しました。また憶測や争いの原因となる神の言葉によって明らかにされていない事柄について語ることに慎重を期すようにと指示しました。1840年5月14日、ジョセフ・スミスはノーブーから聖地における伝道に向かっていたオーソン・ハイド長老とジョン・E・ペイジ長老宛てにこう書き送っている。御業の壮大さのゆえに希望を失ってはなりません。謙遜で忠実でさえあればこういうことができるのです。大いなる山よ、お前は何者か。お前はゼルバベルの前に平地となる。ゼカリヤ4章7節3章。イスラエルを散らしたお方が彼らを集めると約束しておられます。ですからこの大いなる業においてあなた方が使われるものとなる限り、主は力と知恵と勢力と英知と必要なすべての資質を授けてくださるでしょう。あなた方の思いは広がり続け、ついには天地を理解し永遠にたどり着いて、あらゆる種類と栄光を持つエホバの力ある技について深く考えることができるようになるでしょう。
福音を教え、それが真実であることを証しする機会を求める。
1832年の秋、ジョセフ・スミスはニューエル系ホイットニー・ビショップとともにオハイオ州カートランドを立ち、合衆国東部へ向かって旅をした。10月13日、預言者はニューヨーク市からエマ・スミス宛に次のように書いている。このニネベのような大都会で20万人以上の人々が左も右も分からずにいることについて深く考えるとき、彼らに対する憐れみがこみ上げてきます。そしてこの都市において声を上げ、結果は神に、すなわちすべてのものを御手の中に保っておられ、髪の毛一筋も知られずに落ちるのを許されないお方に委ねようと決意しています。これまでに何人かと話をしてきました。どれも満足のいくものでした。一人はジャージー出身の非常に素晴らしい青年で、とても真面目な表情が読み取れました。彼はやってきて私の横に座り、コレラについて話し始めました。その青年はコレラにかかり、危うく命を落とすところだったそうです。そして主が何か賢明な目的のために自分を救ってくださったのだと言いました。私はこの機会を生かして長い時間語りました。青年は私の教えを間違いなく大きな喜びを持って受け入れ、私に強い親近感を抱いていました。私たちは夜更けまで語り、翌日また話すことにしました。しかし所用のため彼が再びやってきたのは、船の用意が整い出発しなければならない時でした。青年は私のところにやってきて別れを告げ、私たちは大いに名残を惜しみながら別れました。ニューエル系ホイットニーの妻エリザベス・アンは、夫が1832年にジョセフ・スミスと共に合衆国東部に旅した時のことを次のように回想している。夫は預言者ジョセフと共に東部の多くの町を旅して、証しを述べ、またカートランドに神殿を建て、ミズーリに土地を購入するための資金を募りました。預言者は夫に言いました。人々が私たちを拒んでも、彼らは私たちの証を得るでしょう。私たちは証を書いて戸口の階段や窓の枠に残していくからです。1834年、ジョセフ・スミスはミシガン州ポンティアックの校舎で教えを説いた。その場にいたエドワード・スティーブンソンはその経験を次のように回想している。1833年にその学校の校庭で二人のモルモンの長老たちが回復された福音を紹介していました。そして1834年、預言者ジョセフ・スミスはこの19世紀において誰も目にしたことがないような力を持って教えを説きました。私は年若い預言者の語った言葉の多くを鮮明に覚えています。それは分かりやすく、それでいてその場にいたすべての人を圧倒する力がありました。 預言者は片手を挙げてこう言いました。私は神が増しますことの証人です。1820年の春、静かな森の中で祈った時、真昼の光の中で神にまみえたからです。預言者はさらに、永遠の父なる神がご自身に似た別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われたことを証ししました。おお、これらの言葉に私の全身はどれほど震えたことでしょう。昔の使徒パウロのように、自分がイエス・キリストの御前にいたことを大胆に証しできる人物を見て、どれほど言い尽くせない喜びに満たされたことでしょう。集会が次々と開かれ、預言者と、また大変興味深いことに、モルモン書の三人の証人も出席しました。この支部を訪れていたとき、預言者は、自分はイエスが組織された教会の規範に倣って、教会を組織するように指示を受けていると明かししました。そこには、十二使徒、七十人、長老がいて、賜物と祝福があり、また、マルコによる福音書第十六章に記されているように、印が伴います。ジョセフはこう語りました。神のしもべとして、私は皆さんに約束します。悔い改めて、自分の罪の許しのためにバプテスマを受けるならば、皆さんは聖霊を受けるでしょう。1838年11月、ミズーリ州のファーウエストからリッチモンドの監獄へ連行された時にも、預言者は福音を教えている。数人の男女が私たちのところにやってきました。女性の一人が近づいてきて、全く無遠慮に、どの囚人がモルモンたちの拝んでいる主なのかを騎兵中隊の兵士たちに尋ねました。見張りの兵士が大きな笑みを浮かべながら私を指し、この男だと言いました。女性は私の方を向き、自分を主であり救い主であると公言しているのかと尋ねました。私は、自分はただの人に過ぎず、救いの教導者であり、福音を述べ伝えるためにイエス・キリストによって使わされていると答えました。女性はこの返事に大層驚き、私たちの教義について尋ね始めました。そこで私は彼女とその連れ、そして驚いている兵士たちに教えを説きました。私は使徒行伝の第二章に記されているイエス・キリストを信じる信仰、悔い改め罪の許しのためのバプテスマの教義、そして聖霊の約束について説明すると、その間彼らは固唾を飲んで耳を傾けていました。使徒行伝2章38節から39節参照。女性は満足し、兵士たちを前にして神を褒めたたえ、神が私たちを守り解放してくださるように祈りながら去って行きました。ダン・ジョーンズは、預言者がカーセージの監獄で殉教する前日の晩の出来事を次のように回想している。ジョセフは看守たちに、モルモン書が神から与えられた確かなものであることや、福音の回復、天使の働きについて、そして神の王国が地上に再び確立されたことについて力強く証ししました。その王国のためにジョセフは監獄に入れられていたのであり、神の律法や人の法律を犯したからではないことを証ししました。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。預言者ジョセフ・スミスの指示の下で伝道活動が組織されたことについて考えてください。初期の宣教師たちの働きによって、あなたは何らかの影響を受けてきましたか？そうであるなら、あなたはその影響をどのように受けているでしょうか？預言者が述べているように、愛はなぜ影響を及ぼすのかを考えてください。優れた宣教師となるために必要な特質として、他にどのようなものがあるでしょうか？宣教師は何をどのように教えるべきかについて語った預言者ジョセフ・スミスの言葉について考えてください。 なぜ福音の第一の原則を述べ伝えるべきでしょうか。宗教について人と論争することはどのような結果を招くでしょうか。福音を述べ伝えるときに、すべての言葉に恵みを添えるとはどういう意味だと思いますか。福音を分かち合うにあたって、聖霊はこれまであなた方をどのように導いてくださったでしょうか。聖霊を受けずに福音を述べ伝えることができないのはなぜでしょうか。この章で述べられているジョセフ・スミスの経験から、福音を分かち合うことについてどのようなことが学べるでしょうか。福音を分かち合う機会を積極的に求めるためにどのようなことができるでしょうか。自分をそのような機会に備えるためにどのようなことができるでしょうか。どうすれば家族を伝道の技に参加させることができるでしょうか。関連聖句、マタイ28章19節から20節、第二ニファイ2章8節、アルマ26章26節から37節、教義と誓約4章1節から7節、31章3節から5節。